Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
今日のゲストは、うちの大学の2年生ですね、まあ、ハイクラスあるいは通訳クラスと言われている、に所属している郭凡心さんと、もう一方は江医学さんですね、お二人に来ていただきました。お忙しいところ今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
今、忙しいですか？2年生 ですけど、授業とかそれ以外の活動とかっていうのは、
まあ、私たちは一応ハイクラスなので、同級生よりは授業が多いということで、はい、まあ、ちょっとむず、忙しい感じがします。
でもカリキュラムがそうなってるんですね。
はい、
今の普通の2年生よりもどういう科目が多いんですか？いわゆる精読は3年生と一緒にやってる。
はい、
ああ、そっか。だから実質的にはその3年生と同じような形でやってるんですよね。多分その通訳の僕のクラスもあれは、2人以外に3年生が入ってきてますよね。はいはい、だから、まあ、基本は3年生のところにこう入ってる、あるいは3年生の授業を選択するようになってるっていう感じかな。はい、でもどうですか、2人にとってあの授業、3年生との一緒の授業っていうのは、難易度的にはどうですか？
難しいのもあれば、ちょっと簡単すぎかなって思うのもあれば、いや、すごく充実しているなって思うのも、ちょっとくだらない感じなものもあります。
なるほどね、そうか。で、お二人のですね、その日本語との関係ちょっとねお聞きしたいんですけども、中学校から日本語を始めたのでしょうか？賀来さんは、中学校の時から。
はい、
で
私は小学校は日本で暮らしてたので、その時から、まあ、日本語を日本の社会にいましたから、自然に習ってきたということですけど、小学校を卒業して帰国した後は、普通に中国の普通の子供たちと同じように勉強して、別に外国語学校で通ったわけでもないです。
なるほどね。でも小学校を卒業したというと日本の場合6年生ですよね。
はい、
でこっちはだいたい小学校5年で一応小学校は卒業して、でその後
本当は、日本の方で小学校を卒業したので、中国に帰ってからはそのまま、中学1年生に行くはずだったんですけど、その時の、本当は問い合わせてた中学があんまり良くなくて、理想的な学校じゃなかったので、それで何ならもう一回ここで勉強して自分でテストに向かって受験しようということになって、私はもう一回中国で小学6年生を、まあ、過ごしたといいますか、そうなりました。
なるほどね。賀来さんの場合は中学校からですよね。
はい、
でそれは完全中学 でしたっけ。
はい、感染外国語
人。ということはもう日本語を勉強するためにそこに行ったっていうことですか。
はい、そうなりますね。
それじゃあ自分のその希望で、それともお父さんお母さんがその日本と関係があってとかそういうことで行ったんですか。
あ、その実は私は日本生まれで、その4、5歳ぐらいの時に上海になんかこっちの方に帰国して、それでそのまあ日本では小学校とかも通ってないので、その帰国して半年経たないかのうちに日本語を全部忘れてしまったの。それでなんか親も自分もあもったいないなと思って、じゃあまた一からやり直そうと思って感染外国語中学で日本語を勉強し始めたというか、
ね、ご両親が日本に対する、まあ、変な抵抗感みたいなの全くないっていうことなのかな。
はい、二人ともそこで結構十何年間暮らしてたので。
お仕事はお父さんお母さんのお仕事聞いてもいいですか。
今お父さんはなんか日本語の通訳をしています。
それはそのフリーでっていうことですか、あるいはどっかのその機関とか組織に所属されていて通訳者として。
今はフリーです。
じゃあ昔はそのどっかに所属されていたんですね、
はい、
なるほど。お母様は。
お母さんは全然その日本企業でも何でもなくて。
あ、ね、あ、専業主婦ってことですか日本で。
何をしてたのか聞いたことがなくて。
あ、そういう話もこうしてみると面白いかもしれませんね、きっとね、そういうことでそのさっき言ったような理由で、まあ、感染で日本語を勉強しようというふうに思ったわけですね。コウさんの場合は、さっきその小学校卒業した後にね、まあ、日本語とは、まあ、完璧に切れちゃったみたいな話でしたよね。
もうあのその時はもう12歳くらいだったので、それほど忘れやすくなかったので、それに、あの日本のお友達とも結構連絡取れてましたので、今でも例えばメールしたければメールできる状態なので、だからあまり忘れてない感じです。
なるほどね。いや12歳忘れないですよねきっとね。そうか。でもその忘れなくても例えばメールとか以外文字以外で、あの日本語を使うっていうことはあったんですか。つまりそのこと音としても
、日本のアニメとか見てます。
あ、そっか。じゃあまあインプットしてるっていう感じ、アウトプットの機会はあまりないですね、
はい、
音としては。そっか。それ例えばずっと日本語で日本語の環境に行って突然こっちに戻ってきて、それでその日本語使えない状況、それって多分その精神的に結構きついかなと思うんですよね。
私は日本にいた頃も親がいろいろ中国語を学ばされてましたので、まあ、その件はとても親に感謝してるんですけど、多分親も必ず帰国するだろうと思っていたからだと思うんですけど、いろいろ私に習いなさいみたいな感じで、だからその点は言葉だけという点ではあまり苦労はしませんでした。
あ、そうなんだ。
でもあの学校で例えば授業に追いつけないとかそういう点での苦労はありました。
なるほどね。結構その日本の、まあ、小学校レベルの授業の内容と、まあ、上海の中国のね、小学校の授業の内容かなり違うんでしょうね。
はい、レベル的に、
どのぐらいの差があるっていうふうに考えたらいいんでしょうね。その、まあ、そのラジオを聞いてる人がね、多分全然わかんないと思うんですよ、
はい、
そのレベルの差っていうのが。
じゃあ、一つ例を挙げさせていただきます。
お願いします。
日本では特に小学校の時はあまり英語は習いません。授業は週に1回くらい、それで先生もお遊びみたいなゲームみたいな感じで英語を教わってたんですけど、卒業寸前になってその英語の先生が、先生を辞めちゃったのかな、いなくなっちゃったんです。それで私のクラスの担任が、 最後の英語の授業を私たちと一緒にやってたんですけど、うん、その時は私たちと一緒にあの英語の ABC を書いていました。そのレベルです。本当にあの ABC とか書くだけ、その1、45分の授業、はいはい、
うわ、その先生何回ぐらい持ったんですか、その授業を代わりに。
最後の1回
だけ。あ、1回だけ。
でも あまりにもレベルが低かったので、印象がものすごく深くて。
でもその周りの学生たちっていうのは、コウさんのクラスメイトっていうのはどういう反応だったんですか、その先生に対して授業。
私は多分親の関係もあって結構習ってたんですけど、日本では塾に行くじゃないですか、あの自分でもっと習いたい人は、うん、私も塾とか通ってたんですけど、多分あまり通ってない子どもたちにとっては本当に先生と楽しく書いていたんじゃないかと思います。
あ、今でも、あ、今でもじゃないです、何年前になるんでしょうね、6、7年前ですか、
2012年前後かな。
ああ、そうか、はい、その頃でさえそんな状況なんですね、日本の英語っていうのは。
はい。
ちなみに場所は どの辺だったんですか。
私は千葉にいました。
競争も激しいとこですもんね。ああ、そうなんだ。で、帰ってきたらどういうレベルだったんですか、こっちの小学校は。
もちろん日本と比べればものすごく難しかった。で、その時の私は先生のメモにもついていけないくらいだったので、結構やばかったです。
それはその中国語もその英語自体もついていけないレベルだったっていうこと。
はい、例えば中国の漢字とかそういうのがものすごく苦手で、親はいろいろトレーニングしてくれたんですけど、それでもきつかったです。
うん、はい、そっか。賀来さんの場合は 4、5 歳だから、そういうその中国語を勉強したりとかっていうことは、まあ、こっち帰ってきてからやればよかったってことですよね、はい、十分そのリカバーできたというか、うん、じゃあまたその賀来さんとは違うですね。でも例えば賀来さんはその日本にいたことによって何かその影響ありますかね、そのプラスとマイナスあると思うんですけども、賀来さんはまあ日本にいたから中国語の方でちょっとハンディがあったとか、あるいはその授業のレベルがちょっとまあ低いっていうことによってこっちに帰ってきたから大変だったっていうハンディキャップがありますよね。賀来さんの場合はその日本に 4、5 年住んでいたことによる影響、こっち来て何かマイナスになったこととかってあります？
マイナスというと、うん、そのなんか帰ってきた時は5歳ぐらいだったので、まだ小学校に入る前なので、うん、半年間上海の幼稚園に通っていましたが、うん、その中国語が全然話せなかったので、その影響もあって今は結構その人と話すことが苦手になってきました。
なるほどね。まあちょっと今マイナスのところを聞きたいんですけど、僕ねどうしてもやっぱりそのコウさんも、まあ、帰ってきてから勉強がついていけないっていうことはまあ大きいですよね、うん、それとやはりその人間関係って何かありましたか、
うん、
まあ今賀来さんはねそのコミュニケーションちょっとっていうことですけど、
まずコミュニケーションは私は賀来さんと同じだと思うんですけど、私も口下手で人と話すのが苦手なんですけど、もしかしたら小さい頃いろいろ外国で転々としていたからかもしれないと今は考えています。
なるほどね。
それから小6の時中国に帰国してからなんですけど、その時は新しい小学校に転学という形で、あ、はい、転校、していったので、周りにお友達もいないし勉強もきついし、見慣れないいろいろな中国の文化かな、社会というべきかな、人間関係の習慣みたいなもの、そういうのがやっぱり新しいものがどんどん飛び込んできたので、それはちょっと その1年は結構いろんな意味で難しかったです。
なるほどね。もうすでに物心もついてますしね、
はいはい、
いろんなことも まあ、多分賀来さんの 4,5 歳の時以上にいろんなものを見ちゃっているし、自分の考えもあるし、でその中でね、その、まあ、いろんな経験、新しいものをこう吸収しなきゃいけないっていう中で、最もその自分にとってきつかったっていうのはどんなその習慣だったりとかね、体験だったりするのか、ちょっと教えてもらえたらなと思うんですけど、
まず日本の小学校、せめて小学校の時点では、あまりテストの成績とかは気にしない派なんです。でも中国はもう小6の時点でもうものすごいそういうのを気にしちゃっているので、それに基づいてたくさんいろいろな日本との違いが出てきます。例えば中国ではどんな子が周りに好かれるか、先生に好かれるかと聞かれれば、それは成績がいい子、先生のお話をよく聞く子なんですけど、日本の方では例えば、面白い子、みんなを笑わせてあげられる、そういう子が人気者なんですけど、中国とはこういうのが違うとか、それから勉強ができない子は先生がものすごい、怒るとか叱るとか、それからその時の私にとっては結構受け入れられないほどの言葉、例えばお前は豚よりバカだみたいな言葉を平気で言っちゃうんですけど、その時の私にとってはなんでこういうこと言えちゃうのみたいな感じで驚きましたし、私どうしてこんな環境に来ちゃってるのみたいな、そんな、辛いところがありました。
なるほどね。特にその中国語ってその罵り表現がすごく豊富ですよね、
はい、
ある意味でねだから、
うんうん、
こっちに住んでいれば小さい時からそういうのを聞き慣れているから多少ね抵抗感はないんでしょうけども、あ、はい、まあ言われたらねショックでしょうけども、でも全くそのそういう免疫がない状況で無菌室から来てね、いきなりこうふわっとウイルスをこう巻きかけられたら、
まあ私は直接怒られたことはないんですけど、よく聞きます、他の子を怒っちゃってる。
あ、そうね、あ、僕コウさん言われちゃったのかと思った
それはないです
そうかそうか、一言として聞いててもちょっとひどいなっていう、
ね、はい、それからいじめと言っていいのかわからないんですけど、誰かが勉強ができないから、いわゆるバカだから、他の子たちに笑われちゃったりとか、そういうことも見ちゃったり聞いちゃったりします。
つまりそのこちらの学校では、傾向としてその成績を中心に考えるっていうことですね、
はい
はい、何をするのも、はい、日本ではそうではないと。それは見方がいくつかあったってことかな、日本の方は。勉強、まあ、できた方がねいいんでしょうけど、
はい、
優等生とかもね。なるほどね。じゃあその逆にお二人にね、まあ今マイナスもちょっとね聞いたんですけど、プラスってありますかね、こっち帰ってきて。
まあやっぱり違う国で暮らしてみると、他の子たちよりも、新しい世界が見れたって感じがします。
なるほどね、
はい、
例えばどんなところですかね、例えばどんなことを、私はこういうのを見聞きしてきたな、例えばクラスメートのこの子たちは多分知らないんだろうなということを感じることがあるわけですよね、きっと、
はい、
どんなそのシーンで思うとかな、
例えば日本と関係のある問題、それから、どうやって違う国別の人々が接していくのに正しい方法だとか、そういう問題では人よりもちょっと深く考えちゃいます。
そうだね、いろんな方法があるっていうのを知ってるからってことですよね。賀来さんはその辺どうかな、賀来さんはまあ小さい、ね、時に戻っちゃったから、まあ、日本語も忘れちゃったくらいですからね。でも、中学校時から日本をずっとね勉強してきて、やっぱり大学でゼロから始めた学生よりもいろんな知識はあるわけですよね。
そうです、
日本に関するもの、日本語、何かその日本語を勉強して良かったなとかっていうこと、少しまあ質問が出れちゃいますけども、日本語を勉強してきて良かったなって思えることってある。 ありますか？
そうですねなんかその高校の時にたくさんそのスピーチコンテストとか作文コンテストとかに出て、それがあって今の大学に入れたという感じなので、
だとしたらそれはその日本語っていう、たまたま日本語であって、それは何の外国でもよかった感じだね、今の感じだと。つまりそういうトレーニングを受けることによって、まあ、自分 の, その外国能力がアップして、で自分 の, その、まあ、希望してる大学に入ることができたっていうことでしょ。
はい。
賀来さん自身は日本に対してどういうイメージなんですか？
5歳の時に帰国してからは3回ぐらいしか行ってないので、その、まあ、イメージとしては結構好きなんですけど、あまり行ってないので今はどんな状況なのかもそこまで詳しくないというか。
だから慎重だねすごくその冷静で客観的というか、なんかいいですね。やっぱ 人間でイメージは、ね、あるし、あとそのニュースを聞いたりね、断片的ではあるいろんな情報が入ってきますよね。でそんな中から自分なりのその日本というイメージはやっぱり作られるわけでしょう。あとお父さんの話とかお母さんの話、あるいは例えば中学校とか高校でのある種の先生のそのものの見方っていうのはあると思うんですけど、そういうのにあまりそのぶれないんですかね、お父さんは。そういうのを鵜呑みにしないっていうか、そういう感じ、自分で見るまでは、自分で体験してその感じるまではあまり信用しないというか、断定的にものを言わないっていう感じですか、賀来さん。
多分そうです。
高さんから見てそんな感じ、賀来さん。もう2年間一緒に付き合って、2年間か2年弱かな、付き合ってるけど、高さんから見て賀来さんってどんな人？こういう慎重派。
そうですね、結構頼もしい人。よく私がどっちとかしちゃうときに彼女が例えば今日こういう宿題もありますよって私が忘れたときに教えてくれます。
そうだね、大体こう賀来さんが先に来てその後甲さんが来たりするよねなるほどね、そこそこ頼もしいですね。お姉さんみたいな感じなのかな。そうでもない。
実際には私が年上なんですけど。
そうなんだ。じゃあ逆に賀来さんから見て甲さんってのはどんな人？
母親のような存在。
それはどういうこと？もうちょっと具体的に教えてくれる？その、
なんかすごく、その優しいというか、例えばその猫が大好きでその毎日そのコウさんが猫を撫でてるその姿を見ていて癒しを生まれて
癒されてるね、
はい、
例えばそのコウさんってのは怒ったりするの？何かに怒ったりとかってそういうことはしない？本当にお母さんみたいにこう全て受け入れるみたいな感じなのか。
そうですね、怒った記憶はありません。
なるほどね。普段授業で見てる人とちょっと違う感じだね、二人ともね。そういえば来年留学するんですよね。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい評価でしたよ、二人とも。で、じゃあちょっと話を戻してね、留学のことにしましょうね。来年の留学、賀来さんは、文部省ので、大学も決まってるんですか？
まだです。
まだ決まってないんだ。そっか。で、甲さんは早稲田ですね。
はい、
で、二人とも、まあ、公費というかですね、奨学金が出るっていうことですよね。
賀来さんは公費なんですけど、私の方は半分だけ。
半分、はい、半分公費、
はい、
そっかそっか。でもまあすごいですよね。で、日本でね、まず何をしたいっていうか、どんなことをしたいですか？面接みたいになってますね、この間のね。
おいしいもの食べたい。
コウさんが言うおいしいものってどんなもの、まあ、つまり好きなものってことでしょ。
お団子とか、わらび餅とか、
たい焼きとかたこ焼きとか。
すごく可愛いですね。お寿司とかうなぎとかそういうんじゃないので
。私デザートが好きなので。
なるほどね、甘いものが好きなので、ね。可愛いですね。賀来さんはどんなことをしたい？
私はその高校の時の友達の多くが日本に留学しているので、うん、そこで友達となんかいろいろしてみたいな。
うーん、留学ってかもうずっと向こうにいるっていう。
その中国の大学入試を受けずに直接日本に行って日本の大学を受けるという。
ああ、じゃあもう4年生の大学に行ってるって、
はい、
わあ、結構多いんですか？全国にいるの？
うん、東京と大阪が多いかな。
あ、ね、じゃあまず友達と一緒に旅行したりとか。
はい。
うん、え、2人はその例えば日本語 自体に興味はあるんですか？その研究対象としての日本語とか日本文化とか社会とか文学とかそういうのは興味があるんですか？
小説を毎日読んでいるのでその文学には興味がありますが、その文法とかは全然わかりません。本当に全然わかりません。覚えようとしても覚えられない。
ああ、そういうのありますね。コウさんはどう？文法っていうのはもう文法とかじゃないよね。
私はもう
語感。
はいはいはい、うん、なので私も賀来さん以上に文法がわからないんで。
なるほどね。でも、うん、難しい
です。でも日本語そのものは、うん、うん、なんていうのかな、中国語と言葉としてちょっと違うところとかがありますので、
うん、
面白いなって感じたことがあります。
うーん、例えばどんなところかな、違いっていうのは。まあ、非常に漠然としてる、
うん、私個人的な考えなんですけど、
うん、
日本語は中国語より可愛いです。
可愛い。
はい、
またより分からなくなっちゃった。、
うん、
どういうこと？可愛い、
柔らかいというか優しいというか、
うん、
例えば、
うん
うん、日本語では、
うん、
ベッドでゴロゴロしているというじゃないですか。でも中国語ではそのゴロゴロみたいな、
うん、
そんなに可愛い感じの、言葉はないんです。
オノマトペはないですよね。確かに少ないですね、はい、ありますけどね、非常に少ないかな、日本語に比べたら、
はい、
例えば中国語で今言ったそのベッドでゴロゴロ、中国語で何て言うのかな。
うーん、多分、
うん、
滚在床上と言っていいのかもしれないんですけど、
ゴロゴロ
って滚というのは、まあ、ゴロゴロという意味なんですけど、
うん、
そういう感じがないじゃないですか。
ないですね。なんかこう、なんていうか、回ってるって感じですね。
はい、
坂道を大きな岩がこうゴロゴロ転がり落ちるみたいな感じがしちゃいますね。確かに。なるほどね。うん、賀来さんどう？今のその高さんのお話を聞いて日本語可愛い感じがするっていうのは。
確かにそうですね。
そっか。じゃあその2人とも卒業した後は日本語とは、日本語の研究はしない？
多分しないと思います。うん、
あるいはその通訳の大学に行くとか、今 MTI とかありますよね、あっちに進むとかっていうことも考えていない？
それは分かりません。
うん、じゃあ言語研究はしないだろうけれども、今の2人の感じだと通訳とかそういうことでは可能性はまだあるっていうことね、大学院行くっていうことは。
うん、一応考えていますが、受かるかどうか。多分受からないので。
分からないけど、僕は思うのは多分2人だったら受かるような気がしますね。試験の状況知ってますか？どんな問題が出るかとか。知らない？
わかりません。
あ、今度はジョニー先生に聞いてみるといいと思うんですけどね。3分の映像、3分間の映像を見て、それ例えば日本語だったらそれ中国語に、で中国語日本語に、2つ、1つは中国語、1つは日本語で、それを、メモなしで1回だけで、対象言語に訳す。
それはもう記憶力のテストみたいじゃないですか。
そう、記憶力のテストですね。だから、 まあ、ある程度予約しないとね、できないでしょうけど、でも僕2人だったら記憶力ダメですか？
私ダメです。たくさん聞いてたよ。
でも授業の見ていると結構覚えてますよね。最初僕メモしちゃいけないって2人に言ったけど、まあ、その後長くなっちゃったのでね、メモしていいって言ったけど、でも結構覚えてますよね。きちんとほとんど一字一句間違いないで。
それは一時的な記憶で、その5分も経てば全部忘れてしまう。
短期記憶ってやつね。でも訓練すれば大丈夫じゃないかな。もし外大のうちのその MTI に入りたいんだったら、試験対策はできますよね。多分何回も何回もそれを繰り返して違う素材でやっていくっていう、でお互いに2人でやり合ってさ、ここは違うとかって言えばいいんだろうか。あとは筆記試験がね、多分あるから、そこはどうかって、まあそれは先のことだね、分からないってことね。じゃあ将来のことはあまり考えてないのかな。
うん、
卒業後のことって今いいんかどうかわからないしってことを聞いていると、
いっぱい考えるんですけど思い浮かばない状態です。
そっか。例えばお父さんとかお母さんってそういうことについて何も言わないですか？二人にこれがいいよとかよく聞くじゃないですか。なんかその僕学生に聞くと、経済学選んだのなんでって言うと、いや母親が経済がいいとか言ったそうですね。そういうのはない？
うちは今のところは、大学の先生を目指したらって親がよく言うんですけど、それから通訳とか同時通訳、お母さんがお金いっぱい稼げるよって
あ、でも母さんのお父さん通訳だよね。
はい、
母さんのお父さん、お母さんは、
私は、父が薬学を研究していて、
学者さんなんね。
今は大学の先生ということで、
うん、
日本にも、留学に行ったことがきっかけで家族も一緒に連れて行ったということなんですけど、
そのお父さんの留学が長かったんですね。
はい、
何年、
まあ、その後そのままそっちで働いていたので。
でこっちに帰ってきたのは、
それも父の仕事の原因で。
でもさっきコウさん、そのいろんなところを転々としたって言いましたよね。
はい、
あれ日本だけじゃなくていろんな他にも行ったってこと？
ほとんどは中国と日本を行き来してたんですけど、それがいっぱいあって、私はお父さんもお母さんも中国の山東に、
山東省
生まれだったんですけど、その後父が私たちも連れて大阪に行きました。でその後中国の香港で1年暮らしてました。その後は、日本の千葉に行っちゃいました。でその後天津に、中国の天津に戻ってきました。で今私は上海にいますということで。
ああ、すごいすごい。コウさん、どこの都市が結構コウさんに合っていたのかな。町の雰囲気とか暮らしやすさとか、コウさんにとって。
私結構鈍いのでどこでも生きていけるって感じがするんですけど。
それすごくいいですよね。カクさんどう、その辺新しい環境に馴染みやすい方ですか？さっきの
私は話したけど、日本と上海、別に点々とかもしてないので、多分ダメな方だと思います。
そうなの？僕分からないけど。さっきの、その幼稚園の話だとね、そのこっち日本から 4,5 歳の時に帰ってきて、その幼稚園の友達と少しこう馴染みなかったというか、まあ、話が分からないからねっていう話はあったけども、大きくなってからもそんな感じなの？あまり新しい環境は苦手な感じ？
人と話すことが苦手なので、それで結構。
そっか、そうなの？
そうかもしれない。
なるほどね。じゃあ、いや僕ね、その例えばその中学校から日本 本語を勉強するっていう人、まあ、もう何人かあの話聞いたんだけども、やっぱり日本語好きなんですよね。小さい時からアニメを見てるとかそういうケースが多かった。だから、うん、ある意味で逆に格差にあって、あ、別に興味があるとかじゃなくてねあのなんていうかな、その経歴上というかな、ね、せっかく覚えたものをこのまま無駄にしちゃうのは、まあ、惜しいっていうのがあるんだなと思って、新しい発見だったんですよね。でも賀来さん、その英語も勉強してますよね。ごめんね、つまらないばかりで、うん、でもその外国に興味があります？
私はその、中学から日本語を勉強して、あの関西ではその英語のクラスが非常に少ないので、うん、ほとんどその7年間英語全く勉強してない状態なので、今は英語がすごく苦手です。
あの大学の英語って結構レベル高いですよね。で大学英語4級とか6級とかあったりとかしてそれ取らないとね卒業できないとかっていうことですよね、はい、結構苦労してるんですか？じゃあ、
はい、先日4級を受けたばかりなんですけど、うん、
先週でしたっけね、土曜日かなんか、
はい、土曜日です。
どうでしたか、手応え？
全く。
コウさんはどう、英語に関しては、まあ、相当やったでしょうねきっと。
私は、うん、一応、あの勉強、あの普通の中国の、あの高校生が勉強すべき内容を勉強したはずなんですけど、あの私は、受験の時は、その外国語の科目は日本語で受けました、それで、1年ほどそのまま英語を手放して、でその後もあの上海外大に来てからは、あの このクラスに入ってからはみんなと違う英語の授業を受けて、で今になってはもう英語全部忘れちゃいました本当。
そうか、でも英語できたのがね本当はいいんでしょうね、これからね。
そうなんですけど、
2年生ってみんなこんな感じなのかな、将来こうしたいとかっていうふうな、まあ、たくさんあるにしてもまだこうぼんやりしてるっていうかな、大学に行くのか就職するのか、そういうこともあまりよくわからないっていう状況なのかな、周りの、まあ、一緒に授業を受けてる子とか、
一緒に受けている子はみんな3年生なので3年生は結構そのインターンとかにも行ってますし、
そうですね、意識結構ありますよね。ちょっと焦り始めているというか。じゃあ最後にその日本に関わって、まあ、日本語とか日本に住んでいたとか、その日本との関わりがその2人に与えている影響っていうのはどんなことなのかな。
私はあの、まあ、日本語を正式に学び始めたのは大学なんですけど、でその前のその経験もただの昔の経験としてあの取り扱ってたので、特に深くは考えない方なんです。ただそこに住んでいた、そこに生活してたって感じで、例えば今になっても大学の授業で日本の、歴史とか文化とかそういうのにほとんどできません。
あ、できませんっていうのは、はい、忘れちゃったっていうか、
忘れちゃったというか、日本にいた頃もわざと深く学ばなかったので。
わざと、
例えば今の中国の小学校の子供に、中国の社会文化とか歴史文化とかを尋ねても、深く答えられる子ってあまりいないじゃないですか。だから、その点ではまだ私は深く、学んでいません。
なるほどね。で、かつはどう、そのさっきの僕の質問ですけど、日本語とか日本に関わったことが、どんな影響を学生に及ぼしているかっていう、あるいは及ぼしていないかってもいいんだけど、
私の周りの 友達は結構そのアニメが好きで日本語を学び始めた子が多いのですけど、うん、私自身は そこまでアニメにも興味がなかったので、もしその経験がなかったら日本語というか日本という国にも興味を持たなかったかもしれないので、
うん、はい、そうですね。なんかすごく、うん、面白いですね。印象とすごく違うのは、僕はあのやっぱり今までね来てもらった加瀬さんっていうのは、ガウチでの子ってやっぱり日本語がすごく好きなんですよね、小さい時からだったりとか。でも2人はなんか運命でたまたまこうそこにコポンと入れられちゃって、でその中でまあ辛い思いもしたりとか、しながら今までこう長い期間ね日本語と関わってるんだけども、その日本とか日本語に対してそれほどのなんていうんですかね、特別な思いっていうのはそれほどないっていう感じだよね。あ、それそれ僕はいいと思うんですよね。別に悪いとかいいとか問題じゃなくて、だそれ面白いなっていうふうに思いました、はい、ただこれからまあどんな形であれ付き合っていってもらえればなと、あるいはその日本語の良さとか、まあ、二人が喋る日本語を聞いて、あ、僕もやってみよう、私もやってみようっていうね、子供たちとかが出てくれたら嬉しいなと思うだけなんですけどね、
はい、
でも二人に一応言うことが興味ありますっていうのはね、さっき勝さんも日本に行って高校、中学校、高校生の友達と遊ぶっていうわけですよね。そこには日本人が出てこないんですよ、面白いなと思った。あと、コウさんもその団子を食べたいとか、そこには日本人っていうその日本に住んでいる日本人の存在が僕には見えないのですね。それはすごく面白い。
私も一応日本人の友達が、そっちにはいるんですけど、今でもメールとかやり取りしてるんですけど、日中友好なんかちょっと大きいから遠い感じがするんですけど、私としてはやっぱり、有効であってほしいと思います
ごめんね、とんでもない、今つまんない質問してもらいました。いや、なんかそのスピーチコンテストとかね、なんかよく出てくるのは有効有効とか言うでしょ、でも実際にその僕有効できるのかなっていうのを思うところもあるんですよ、
はい、
常に政治に翻弄されちゃうでしょ。で、多くの少なくない人がその、まあ、歴史的なものとか政治的な問題によって、はい、簡単に反日になったりとか、で今すごくそのトップがね、まあ、よくやってるので非常にその関係がいいですよね。これってコロッと変わっちゃう。
はい、
なんかその
私が帰国したその時期も、関係があまり良くなかった。
2012年、
まあ、はい、その時期です。
その時に勝さんの記録結構いろいろあったっていうのね、ちらっと聞いたんですけど、
そうですね、
コウさんがじゃなくて、なんかその周りで、
はい、まあ、その時の私にとっては、こういうことがあるのを聞いていたんですけど、聞いていただけで、こんなに切実に感じたのは初めてで、ちょっと、怖かったというか、そんな感じなんです。
なるほどね。それはでもあくまでそのなんていうのかな、コウさんは中国人だよね、日本人ではない、から周りでその反日だとか、日本への その批判とか、そういうのっていうのは、捉え方としてはまあ一言なのかな、それとももう少し近いものがあったの、自分が何か言われてるみたいな意識っていうのは、
それはなかったんですけど、でも私としては、帰ってきたばかりなので、一番いい友達もお世話になった先生方もみんな日本人で、その時感じたのが、どうして中国の子どもたち、その時小学校でしたので、私のために気を使ってくれないんだって思ってました。どうして私の前でそういうことを言っちゃうんだって、そういう感じでした。
そういう話は家帰ってするんですか、お父さんお母さんと。
いや、私はあまりそういうことはちょっと自分で考えてみるだけで、あまり口に出す方じゃないんですね。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。 学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
ラディオキャビネット。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.